あなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの集まり。コロナ禍が長引くことで生活でご苦労されている方が多くいらっしゃるのではないでしょうか。私も身近でコロナになって自宅で療養された方やホテルで治療を受けなければいけなかった人の話を聞きました。病気になることは辛いことです。そしてただ病気になっただけではなくて、家の中やホテルで1週間もっと長い時間を一つの場所でじっとしていることは本当に辛いことだと思います。早くこんな状況が終わればよいのになと思われる方もきっと多いのではないでしょうか。今日ご紹介したいのは、牢屋に12年間入れられた人の話です。1週間や1月ではなくて12年です。自分なら12年も牢屋の中にいるなんてとても耐えられないと思います。ただ牢屋に入れられただけでも大変ですが、この人は牢屋の中で本を書きました。その本が後に聖書の他では一番読まれた本の一つとなった、そう言われています。牢屋の中からベストセラー、転んでもただでは起き上がらないような生き方をどうしてその人はできたのでしょうか。少しの時間でも孤独でいることに耐えるのは難しいことです。ですから私たちも牢屋に12年もいた人の言葉なら、じっとしていることを強いられることが多い私たちの今の生活にきっと役立つヒントがありそうではないでしょうか。その人の名前はジョン・バンヤン、そして本の名前は天牢歴定です。この本は1678年に書かれました。日本で言うなら江戸時代です。一言で言うと旅をするクリスチャンのお話です。牢屋の中にいながら旅の話を書くことができるなんて素敵な人のように思います。でもそんな昔の人の書いた本が面白いのでしょうか。それが面白いんです。この本の主人公の名前はキリスト者、ちょっと今で言うと直接的すぎる登場人物の名前ばかりですが、登場人物の名前がそのままその人の性格を表しています。例えば口八丁通りに住む口上手という息子である饒舌者など、言葉を語らなくてもその人物が目に浮かんでくるようです。さて主人公のキリスト者は天の都を目指して一人旅に出ます。手には一冊の本、背中には大きな荷物を背負って、ある日本、つまり聖書を読んでいて、彼は自分の住む町が天からの火で焼かれることを知ります。本当は奥さんも子供たちも自分と一緒に出発したかった。でも信じてもらえない。そこで必死に引き止める家族を振り切って彼は町から走り出ます。耳に指を突っ込んだまま全力ダッシュで出ていきます。孤独な旅です。さてこのキリスト者の旅は楽ではありません。まず早々に落胆の沼に落ち込む。途中で出会う人たちがみんな個性的です。例えば余罪師には道をそらされ、順法者からは律法を守れば楽になれると騙される。でも伝道者に会い道を正され、十字架にたどり着きます。すると彼の肩から自分の力では取れなかった重荷がほどけます。でもゴールはまだまだ先です。屈辱の谷では悪魔と激しく戦いました。空の市場ではあらゆる虚しいものが売られています。家、土地、名誉、さらに人間まで。彼が何も買わないと分かると仲間の信仰者が殺されてしまいました。道を恐れ、絶望者に命を狙われ、何とか脱出してついに死の川を渡ってとうとう天の都に迎え入れられる。本当に辛くて長い信仰の旅路だったのです。お分かりのように作者の激しい信仰の戦いが天牢歴定の主人公のモデルだと思われます。キリスト教の説教者である作者は福音を語ったために牢屋に入れられました。 結果的に12年続く獄中生活の始めに、彼はある覚悟を決めます。妻も4人の子供にももう会うことはないだろう。家族、健康、娯楽、自分自身、自分にとってこれらは死んだものだと。そうして目に見えない神によって生きることを学んだと、番屋は彼の自伝の中で書いています。文字通り彼は一人で神の御前に立ったのです。番屋は牢屋に入れられた時に考えました。もし牢屋に入れられることだけを考えていたら、島流しにされると決まったら動揺するだろう。さらに島流しが一番辛い仕打ちだと思っていたら、死刑と宣告されたら面食らうに違いない。だからこの困難を切り抜ける最善の方法は、来世のことはキリストにより頼むしかないと。そんな決意を番屋は心に抱いて牢屋の生活を生き抜いたのです。私たちも辛い時に自分を支えてくれる言葉があると思います。あの人が語ってくれた励ましの言葉が自分を倒れないようにしてくれた、そういうことがあるのではないでしょうか。同じように番屋の獄中の生活を支えた言葉がありました。それは聖書の言葉です。この言葉を心に思い浮かべると、牢屋の中でも彼は笑うことができたと書いています。彼が牢屋の中で座右の銘のようにしていた聖書の言葉を一つ紹介させていただきます。あなた方が近づいたのはシオンの山、生ける神の都、天のエルサレム、無数の天使たちの集まり。少し分かりにくいかもしれませんので、言い換えると、バンヤンは天国を信じていたのです。牢屋の中にいながら天国の幻で心を満たされた。それが彼の心の支えだったのです。先が見えないとき、心が不安になります。バンヤンは命すら危ぶまれる中で、この先何が本当に自分を待っているのか、聖書を通してしっかりと掴んでいました。私たちの命は死んで終わりではないのです。天国が待っているのです。バンヤンと同じように、皆さんも天の都を目指す旅を始めませんか。旅のお供は聖書です。